はい、どうもこんにちは。さあ、今日の探究始めていきましょうか。今回見ていくのはですね、横浜市の、鶴見区にあるタクシー会社さんが新人乗務員さん向けに作ってるウェブサイト、タクシー乗務員メモっていう、そういう情報源です。
はい、
このサイトすごく具体的で、まあ、実践的なんですけど、ここからですね、鶴見っていう特定の地域で働く新人ドライバーさんにとって何が本当にこう不可欠な情報なのか、それを探っていこうかなと。なんか一見シンプルな作りなんですけど、実は結構奥深いプロの世界が垣間見えるかもしれないななんて思ってます。さて、これを紐解いていきましょうか。
これは非常に興味深い情報源ですね。単に運転技術を学ぶってだけじゃなくてですね、タクシー業務をこう円滑にプロとしてやっていくために日々求められる運用面の知識、これがいかに多岐にわたるかっていうのをよく示してると思います。それでこのサイトが示唆してる一つすごく大事な点っていうのは、まあ GPS 全盛のこの時代だからこそかもしれませんが、人間ならではのすごく地域に密着した知識と最新テクノロジーの活用、これがですね、もう分かちがたく結びついてるっていうことだと思うんです。
ああ、なるほど。
この2つが具体的にどう組み合わさってるのか、そこを見ていきたいですね。
まずはやっぱり日々の業務に欠かせない基本的なツールからですよね。サイトを見ると、もう今や多くのタクシー会社で配車の中心になってる、あの Go アプリ関連の情報がすごく目立ってます。
そうですね、
Go 乗務員タブレットの操作方法から、 Go サンキューチケット、Go 芸者専用特約乗務員とか、そういう項目までかなり詳しいんですよ。
ふん。
あと支払い方法もキャッシュレス決済の情報がやっぱり前面に出てますね。それからですね、ちょっと面白いなと思ったのが、料金メーターについて旧式と新式の両方の情報がこう併記されてる点なんです。
ああ、なるほど。
日報についても、旧式の手書きと新式の自動日報、両方の書き方が説明されてて、これはまさにシステムがこう移行してる最中なんだなっていう感じが伝わってきますよね。
そうですね、現場のリアルな感じがしますね。
あと、いくつか錠付きのマークがついたコンテンツがあって、 ID とパスワードが必要になってるんです。乗務員専用ページについてっていう項目もあるんで、これはまあ内部向けの情報ってことなんでしょうかね。
でしょうね。これらのツールっていうのは、やはり業務の効率化とか、あと顧客満足度の向上にも直結しますからね。Go アプリの活用はやっぱり迅速な配車につながりますし、
はい、
キャッシュレス決済の充実は乗客の方の利便性を高める。だから非常に合理的ですよね。
うん、確かに。
で、旧式のメーターとか手書き日報の情報が残されてる点、これはおっしゃる通りテクノロジー導入のまあ過渡期なんだろうなと。
ええ。
全ての車両とかシステムが一斉に切り替わるわけではないっていう、その現場の実情を反映してるんでしょうね。こう段階的に移行を進めてる様子が伺えます。
なるほど、なるほど。
パスワードで保護されたコンテンツについては、そうですね、やはり社内通達とか、もしかしたら給与明細へのリンクとか、あるいは特定の研修を終えた乗務員さんだけが必要とするような、そういうアクセスを制限すべき情報、これが含まれてる可能性が高いでしょうね。
なるほどですね。そうした基本ツールに加えて、次はナビゲーション、つまり道案内の知識ですが、ここがまたなんか深いんですよ。
ほう。
単に地図アプリがあれば OK というわけではどうもなさそうなんです。例えばですね、 JR 鶴見駅東口ライブ映像なんて項目があるんですけど、
はいはい、
これ驚いたことに、タクシー乗り場の混雑状況をリアルタイムで確認できるカメラ映像らしいんです。しかもパスワード付きで。
へー、それはすごい。
これはもうなんていうか、究極の実践的知識って感じですよね。
ですよね。まさにリアルタイムで乗り場の状況がわかるっていうのは、非常に価値があります。
ですよね。他にも営業に役立つ主要地点として、乗り場とか待機所のリストはもちろん、LP ガススタンドの場所とか。
はあ、重要ですね。
さらには大黒ふ頭客船ターミナルとか、羽田空港へのアクセスみたいな、ドライバーさんが日常的に使うであろう場所の情報がちゃんとまとめられてるんです。
うんうん。
でもさらにすごいのはここからなんです。覚えておきたい道路名称、鶴見川崎近辺の難読地点名、間違いやすい目的地、鶴見近辺の首都高入口、こういったリストがあるんですよ。
うわあ、それは
これぞまさに経験豊富な先輩から後輩へこう伝えられるような現場の知恵って感じじゃないですか。 地図アプリだけじゃこうカバーできない領域ってことですね。
まさにそれこそが先ほど触れた人間ならではの超地域密着型の知識、いわゆるハイパーローカル知識の重要性を示していますよね。
はい。
ナビアプリは最短ルートは教えてくれても、今この時間ならどっちの乗り場が空いてるかとか、このお客さんの言い方だともしかしてあの間違いやすい方のビルじゃないかみたいな、そういう判断はやっぱり経験と土地勘を持つドライバーさんの強みです。
なるほど。このサイトがその鶴見駅周辺だけじゃなくて、生間木とか大黒ふ頭、あと隣接する川崎区とか堺区、さらには横浜駅周辺までかなり広範囲のエリア別スポット情報まで網羅してるっていう点は、その知識の深さは示してますよね。
しかもですよ、鶴見区のジェインリストとか鶴見駅周辺の沖縄料理店リストなんてものまであるんですよ。
え、それはまたどうしてでしょうね。
これ一体業務と直接関係あるのかなってちょっと思っちゃいますけど。
すると不思議ですよね。でもこれは重要な問いを投げかけてるのかもしれないですね。タクシーって単なる移動手段じゃなくて、時には乗客の方との会話が生まれる空間でもあるじゃないですか。
ああ、そうか。
こうした地域情報がコミュニケーションのきっかけになったり、あるいはこの辺に詳しいドライバーさんだなっていう信頼感につながったりする。
なるほどなるほど。
つまりその地域文化への理解っていうのが間接的にサービス全体の質を高める可能性があると、そういうふうに捉えてるんじゃないでしょうかね。
なるほど。乗客とのコミュニケーションとか信頼感ですか。その乗客への配慮っていう視点で見ると、このサイトはさらに踏み込んでますね。
と言いますと？
例えば車椅子対応について、最近よく見かけるトヨタの新しいタクシー専用車両 GPN タクシー。
はいはい、ありますね。
あれと従来のセダンタイプでそれぞれ対応方法が詳しく解説されてるんです。
ああ、それは重要ですね。車種ごとの特性を理解しておくっていうのは。
ええ、さらに車種ごとのトランクサイズの情報までリストアップされてる。
ほう。
これは大きな荷物を持ったお客さんへの対応を想定してるんでしょうね。それから、海外からのお客さんも多いでしょうから、スマホで翻訳通訳として具体的なアプリの使い方も紹介されてます。
なるほど、かなり実践的ですね。
そして顧客対応トラブル対応 Tips っていう、まさに接客業としてのノウハウ集みたいなものもありますし、個人的になるほどって思ったのは、タクシーで立ち寄りやすいトイレ情報。
ああ、それは切実ですね。確かに
これドライバーさんにとってはかなり切実な情報かもしれないですよね。
これらの情報っていうのは、タクシー業務が単なる運送業じゃなくてサービス業であるっていう側面をすごく明確に示してますよね。安全運転はもちろん大前提ですけど、それと同じくらい乗客一人一人の状況とかニーズをこう察知してきめ細かに対応する能力、これが求められてるってことですよね。例えばですね、サイトのおまけセクションに秘密のプライム、東京プライムっていう項目がありますよね。
ありましたね。後部座席のタブレットの。
そうですそうです。あれは後部座席のタブレットで流れているタレントのめぐみさんとかが出演している情報番組とか広告のことですけど、これも車内での乗客体験を少しでも快適にしようっていう、配慮の一環と見ることができるわけです。
あのタブレットの番組も乗客体験の一部ってことですか？
そういうことですね。つまりこれらが示唆しているのは何かって考えると、現代のタクシードライバーさんには運転技術と同じくらい、いやもしかしたらそれ以上にコミュニケーション能力とか共感力、そして予期せぬ事態にも対応できる臨機応変、問題解決能力、いわゆるソフトスキルっていうものが重要視されてるということじゃないでしょうか。
ソフトスキルですか？確かにこれだけの情報が用意されている背景には、そういう能力の向上が期待されているのかもしれないですね。サイトにはおまけっていうセクションもあって、これがまたちょっと面白いんですよ。路上に設置してあるカメラについての雑学とか。
雑学。
タクシー隠語集なんてものまで載ってるんです。隠語集、ちょっとだけ中身が気になりますけど。
業界ならではの不調があるんでしょうね。ここでは深入りしませんけども。そういったある種の業界文化に触れることで、新人ドライバーさんのこう帰属意識を高まるみたいな、そういう狙いもあるのかもしれませんね。
なるほど。実用的なものとしては、乗務員用名刺のひな型とか、 支払い方法ステッカーのデザインデータまで提供されてるみたいです。
ああ、それは親切ですね。
これはもうすぐに業務で使えるようにっていうことなんでしょうね。
そうですね。そうした実用情報とか少し遊び心のあるコンテンツに加えて、サイト全体の構成を見ると単なる情報置き場以上の役割を担ってる可能性もなんか示唆されてる気がするんですよね。
と言いますと？
運行管理者からのお知らせっていう項目がありますし、要望や不具合報告はこちらからって案内されているお問い合わせフォームも設置されてますよね。
はい、ありました。
これに加えて先ほど触れたパスワード保護された乗務員専用ページの存在、これを考えるとこのウェブサイトっていうのは会社から乗務員さんへの一方的な情報伝達だけじゃなくて、乗務員さんからのフィードバックを吸い上げたり、あるいはもしかしたらですけど乗務員さん同士が情報を交換したり互いにサポートし合ったりするようなある種のオンラインコミュニティとしての機能、これも果たしてるのかもしれないなと。
いやー、本当に想像していた以上に奥深い世界でしたね。鶴見区の新人タクシードライバー向けっていうすごくターゲットを絞ったウェブサイト一つからこれほど広範でかつ深い専門知識、テクノロジーの活用スキル、接客スキル、そして同僚とか会社とのつながりまで含めたプロフェッショナルな仕事の全体像っていうのがこう浮かび上がってきました。単に道を覚えて運転するだけじゃないんだなと。常に新しい技術を学んで地域に深く根ざした知識を蓄積して多様化する乗客のニーズに応えて、時には臨機応変にトラブルも解決する、求められることの多さとその質の高さに改めて驚かされますね。
まさにこのウェブサイトはこの特定の職種と地域に特化したプロの情報通になるための道のりとして非常に効果的に機能していると言えるでしょうね。新人さんが直面するであろう様々な疑問とか課題に対して必要な情報が体系的に整理されていつでもアクセスできる形で提供されている。これは日々の業務に追われがちな新人ドライバーさんにとって本当に計り知れない価値を持つリソースだと思いますよ。
さて、今回の探求を通してですね、タクシードライバーという職業が持つ普段はなかなか見えない知識体系とかスキルの深さ、これに触れることができました。そこで最後にあなたに一つちょっと想像を巡らせてみてほしい問いがあるんです。
はい。
今回はタクシードライバーの世界を覗きましたが、あなたが日常的に接している他の職業の人々、例えば毎日立ち寄るカフェのバリスタさん、行きつけのお店の店員さん、あるいは荷物を届けてくれる配達員の方々、彼ら彼女らは私たちが目にしている姿の裏側で一体どんな専門知識や独自の現場の知恵、あるいは情報ネットワークみたいなものを持っているんでしょうかね。少しそんな風に思いを馳せてみると、いつもの日常がまた違った景色に見えてくるかもしれません。